今日は第二ペテロの3章1節から7節までです。第二ペテロの3章の1節から7節。愛する人たち、今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚まさせて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の使徒たちが語った主であり救い主である方の命令とを思い起こさせるためなのです。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時から、この方何事も創造の初めからのままではないか。こう言い張る彼らは次のことを見ようとしています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。アーメン。今日の箇所のテーマは、キリストの再臨は必ず来るということです。この世の有様は全てそのまま永続するものではありません。この世の終わりは必ず来ます。それはですね、皆さんが毎日何かしらの死を経験している通りです。例えば動物やまた人、それはやがて死ぬということを皆さん目にしたことがあるかと思います。よくですね、もうこの時期になるとセミの死骸が、よく見られるんですけども、しかしセミはまた来年も、夏の初めぐらいにまた、じゃんじゃん鳴き出して、夏の終わり頃には死骸が、道端に、見られます。人も、やがて死にます。そして人はですね、死を見るたびにその死の向こう側を思い巡らします。これは世界中どこの民族でも同じです。死後の世界というテーマについての宗教は世界中至る所にどこにでもあります。福音が伝わってないところにおいても、死後の世界とか死からの救いとか、人間がいかにしたらその有効にこの命を全うできるかということについて、いろいろな、提示がなされ、考え出され、とにかくそれほど人はですね、死というテーマ、これほど重要なテーマに対して向き合うべきであり、そしてまた死は意味を持っているものなんです。ペテロはですね、ここで、記憶を呼び覚まさせたいと書いております。3章1節、今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのは、この第二の手紙というのはね、第二ペテロの話ですね。で、第一の手紙は第一ペテロです。で、この手紙により記憶を呼び覚まさせて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。ペテロは生徒たちの純真な心を奮い立たせたいからこの手紙を書いたんです。記憶を呼び覚まさせたいからと書いてありますね。 生徒たちの中にある記憶、また純真な心、それは一体何なのか。それは2節に書いてあります。まず、聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉、それと、あなた方の使徒たちが語った主であり救い主である方の命令、この2つを思い起こさせるためにペテロはこの手紙を書いたんです。つまり、預言者たちによって語られた御言葉、それから主であり救い主である方の命令、これを呼び、記憶の上に呼び起こさせるためです。人は何かとですね、どっぷりと日常の生活に使っているとこれらを忘れがちです。仕事場で本当に忙しくしていたり、家庭で子育てや家事に追われたり、またあるいは、御言葉は聖なるものであり良いものですけれども、しかし世の中に出るとどうしても、俗なるものや悪いものに、満ちておりますので、ですからそこの中にいるとどうしてもこの聖なるお方のことを忘れてしまいがちになります。主は必ず来られるというその約束があるんですけども、でも世の人たちは世の中全く変わってないんじゃないかと、後の世界そんなもの迷信だとか、そういうふうに、言うかもしれません。3節には、終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、キリストの来臨の約束はどこにあるんだ、先祖たちが眠ったこの時からこの方、何事も想像の初めからのままではないかという人たちが当時おりました。そしてこれは今でもいるでしょう。むしろそれはキリストを知っている者たちによるのではなく、キリストを知らない人たちが、科学などによって、この科学万能の世界によって神様なんかいないじゃないか、私も仕事してた時言われました、上司から。あなたが信じてる信仰など無意味だとか。でもですね、この世界は至る所に主の痕跡があります。主がおられて、実際に一度この世界を滅ぼされたのだという痕跡があります。五節、こう言い張る彼らは次のことを見落としております。でこれですね、新改訳の下の方の脚注を見ますと、別訳、彼らは次のことを故意に忘れようとしているのです。つまり、そういうふうに言っている彼らは、あることを無理やり忘れようとしている、無理やり記憶の外に追いやろうとしていることがあるんです。それはすなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。洪水があったんです。あのノアの時代ですね、聖書には記されているんですけども、しかし世界にはですね、その洪水の跡があります。地層を調べてみると、ある時代のところだけ全世界に同じあの洪水が起こったということしか考えられないような、その地層が現れてきます。それは、山のとても高い、海がはるか離れている山の上でもそういう地層があり、また貝の化石や海の生き物の化石が、その高い山の上で発見されたりしておりますし、また、面白いのがですね、あのマンモスって今絶滅したあの巨大な象に似た動物いますね。マンモスがあのシベリアの方とかでよく 永久凍土の中からそのままなんかあたかも生きてるかのように氷漬けにされて発見されるんですけども、マンモスのですね、マンモス何トンもある生き物で、胃袋でだけでも300キロぐらいあるんですが、その胃袋の中からですね、草木とか草とかがそのまま消化されずに残っていて、なんかもう目で見て、あ、これは苔だって分かるほどマンモスのお腹の中からそのまま草が出てき、来ているんですね。まあ、どういうことか、マンモスは一瞬にして冷凍されてしまったんですよ。マンモスはその昨日まで普通にね、草とか苔とかを食べて暮らしていた。でもある日突然凍りついてしまった。死の日はある日突然やってくるんですよ。マンモスの何トンもある巨大な体が一瞬にして凍らされてしまったような、何かそういう天変地異があるんですね。世界はやがて突然来ます。それは昨日まで人々は目取ったり嫁いだり売り買いしたりしている、でもある日突然盗人のように来るものです。この欺ける人たちは世はもう創造の始めからずっと同じじゃないかと主張しているんですが、しかし違います。天変地異の痕跡は世界中の至るところに今あるんです。科学が万能、確かに科学はいろいろなことを示してくださるんですが、しかしその科学が神様のなされた御業の痕跡をいろいろと証明しているわけです。世の終わりがある日突然来ますけれども、しかしですね、それはキリスト者にとってはそれは恐ろしいものではありません。あらかじめですね、私たちも死を経験しておればそれは恐ろしいものではありません。大昔にノアの時代に水によって一度世界は確かに滅ぼされました。そして、ここを見る限りでは今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれていると書いてありません？7節に御言葉によって火にやがて焼かれる日が来るんです。最初の滅びは水によってもたらされ、第2の滅びは火によってもたらされます。水と火ですね、それによって、死が来る。なんだかバプテスマを思い起こさせますね。水と火といえばバプテスマのヨハネはマタイの福音書の3章でこういうふうに言っております。マタイの福音書の3章の、7節からちょっと読んでいきましょうか。7節から、12節まで、マタイの福音書の3章7節から。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの精たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方は あなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。バプテスマも水と火がありますね。水のバプテスマは死を意味するものだと、洗礼準備会の学びでしておりました。また、火もありますね。聖霊によって、火の印を置きます。それは力を得る印です。神の国、神の御霊が人の上に下って、そして神の国の技をなすんです。これは今の世の技ではなく、後の世の技です。水はつまり死を意味します。バプテスマのヨハネもこの11節で、あなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けているとありますね。つまり死、水の死に、肉体の死に継ぎ合わされるとは、悔い改めるということです。皆さん自身の生来の生き方をそのまま死に明け渡すことです。皆さんはお父さんとお母さんから生まれましたね。お父さんとお母さんからいろいろなものを、逆に言えば引きずっております。その血筋や、また遺伝子、病気とか、あるいは法的には借金も引きずることもあります。私たちもみんなアダム以来借金を引きずってるんですよ。罪の借金を。そして、借金引きずったら、その借金を生まれながらにして返さなくてはならない定めであるか、あるように、私たちもアダム以来罪の借金を返すために死と滅びが定められているんです。でも死んでしまったら、その借金から解放されますね。皆さんがもしあくまでその生来の生き方を握りしめていたいのであれば、借金もそのまま握りしめていることになるんです。ですから皆さんが楽になるには死ねばいいんです。つまり水のバプテスマに浸かること、そして、後の世に、後には火による滅びがこの世界には定められております。言ってみればですね、このバプテスマというのはワクチンみたいなものです。バプティゾーというギリシャ語は、浸し込む、漬け込むという意味です。つまり水に漬け込む、あるいは火に漬け込むことによって、その死をあらかじめ体験することです。例えばペストのワクチンというのは、ペストに似たような菌、それをなんか体に植え付けて、でも害がない菌で、それであらかじめ体に植え付けておけば、その、ペストに対する、抵抗が体の中にできるんですね。確かワクチンってそういう役割だったと思うんですが、このバプテスマもワクチンみたいなもんで、あらかじめ死を皆さんのうちに入れ込んでおくんです。そうすれば、この肉体の死の時には怖くない、また後の火の滅びの時も怖くない。皆さん自身がですね、イエス様に次合わされているのであれば、この死は、水と火の裁きは怖くありません。しかし反キリストにとっては、それは死と滅びの印になります。第二テサロニケの2章を開きたいと思います。ここでも、反キリストについて、またその世の終わりについて書いてあります。第2テサロニケの2章の、1節から8節までお読みします。さて兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主の身元に集められることに関して、あなた方にお願いすることがあります。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、 すぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。私がまだあなた方のところにいた時、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。あなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと、今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。その時になると不法の人が現れますが、主は肉地の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。アメン。その時になると不法の人が現れるんですが、主は御口の息でもって彼を殺します。御言葉の剣で彼を刺し貫きます。来臨の輝きをもって滅ぼしてしまうとありますね。輝きでもって奴らを滅ぼすんです。彼らは光、主の光によって刺し貫かれてしまいます。黙示録の方にも出てくるんですが、主はその唇から出るその御言葉の剣で彼らと戦われます。唇から出る炎によって彼らを焼き尽くされます。キリストに反抗する者や、また世の終わりに出現するあざける者ども、神をいないかのように広める者どもは、そのようにして裁かれてしまいます。ですから今私たちはあらゆるものに、世のものに惑わされてはなりません。あざける者どもは今現れます。あたかもキリストはいないかのように、あたかもキリストではなく目の前の現実の方が真理であるかのように、キリストがいないかのような、怒涛のような悲しみの感覚とか、そういったものを送り込んで、悪しき者どもはキリストから引き離そうとしてくるんですけども、しかし皆さんがしっかりと御言葉にとどまっていれば、そうしたことに惑わされることはありません。ペテロはそうしたことをあらかじめ思い起こさせるために、記憶を呼び覚まさせて、そして純真な心を、それを決して捨てることがないようにと、この第二ペテロの手紙を書きました。そして何を思い起こさせようとしたかというと、それは預言者によって語られた御言葉と、また主であり救い主キリストの命令とを思い起こさせるためでした。どうか皆様ここに留まってください。この基本中の基本である御言葉に留まり、またイエス・キリストというお方の命じられたその言葉にとどまっていってください。そうすれば皆さん自身は世の終わりを恐れることはありません。地球最後の日を恐れる人はいっぱいいるんですが、しかしその日も皆様恐れることがありません。皆さん決して揺るがされることはない天の都が用意されており、また主がその日、皆さんがたとえ死の大川に行き着いたそのような時でさえも、主は皆さんをその水の中をくぐらせて新しい世界と導いてくださいます。先ほど歌われた賛美の4番にもありましたね。ちょっと見せてもらえますか。誰もたどり着く大川も平気です。主がついておれば、わけなく越えましょう。 優しい主の手に全てを任せて旅ができるとは何たる恵みでしょう。アーメン。死の大川は誰もがたどり着くところです。水は死を意味していましたね。しかしこの死の大川にたどり着いたとしても、皆さんはそれをイエス様が共におればわけなく超えることができます。イエス様は優しい主です。このお方に全てを任せて、そしてこの世の旅路を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。イエス様、あなたがついておればどんな旅でも、どんな困難な山でも、どんな困難な川でも共に越えることができます。そして誰もがたどり着く死の大川も、あなたが共におればわけなく越えられます。この世のありさまは過ぎ去ります。どうかこの世のありさまに目を奪われ、欲望に従って生きる人たちと共に世のことにかかずり合って生きる、そのような浪費をすることがありませんように。誠にいつまでも残るあなたの御国のゆえに、私たちは日々生きることができますように。どうか生徒たちの日々の歩みを守ってください。この世においてもあなたの命によって栄えさせてください。この世にあっても健やかさで満たし、富で満たしてください。命で満たしてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。